76.5 FM Kent Podcast.
Here we go.
On air in the city and online worldwide. You can check us out anytime, anywhere. FM Kent Podcast.
こんにちは、伊藤さと子です。伊藤さと子と新潟の経営者。この番組は起業家実業家の育成を目指す事業創造大学院大学の公開講座として、新潟の企業や組織のトップの方をゲストにお迎えし、現在までの道のりとともにその生き方や経営哲学を語っていただく番組です。今週のゲストは先週に引き続き200円のカレーライスを提供する原価率研究所と、円盤餃子専門店餃子システムズを運営する株式会社原価率研究所代表取締役菅野祐樹さんです。原価率研究所では、誰もがいつでも食べたい時に食べられる場所を作りたいという思いから、カレーライスの価格を200円に設定し事業を展開しています。菅野社長は、原価率研究所が独自のノウハウにより集客することで、店舗を中心に人の流れを作ることができる、あえて比較的栄えていない地域に出店し、そこにお客さんを集めることで地域活性化の起爆剤になりたいとおっしゃいます。今週も様々な角度からお話を伺っていきます。どうぞお楽しみに。この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りします。
起業家育成を目指す大学院、事業創造大学院大学。 MBA が取得できるビジネススクールとして、世界的視野を持った起業家やスキルアップを目指す社会人の方々をサポートします。事業創造大学院大学、詳しくはホームページをご覧ください。
お待たせしました。今週のゲストは先週に引き続き、株式会社原価率研究所代表取締役社長菅野祐樹さんです。こんにちは。
こんにちは。
今週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
原価率研究所、もう皆さんは200円カレーで、ね、はい、新潟の方はご存知だと思いますけれども、今新潟だけではなくて東京、神奈川、そして山口県と13店舗、はい、
そうです、
ね、に広がって、ね、ゆくゆくは1000店舗にという、ね、はい、まあ、先週からね、ちょっと菅野さんの、はい、まあ、これまでの歩みをちょっとこう振り返りながらお話を伺ってたんですけれども、高校から、ロスに行って、インターナショナルスクールに行って、その後サンパウロ、ブラジルですよ、に行って、そこでも、まあ、インターナショナルスクール、はいはい、まあ、そこでのやっぱり経験というのが非常にこう今の斬新なアイデアに結びついていると、はい、いろんな人を見ていろんな経験を重ねて、
うん、そうですね、
でこれいつまでサンパウロにいらっしゃったんですか。
もう最後18、
18まで、そうですか、まあ、多感な時期をじゃあ本当に、ね、うん、海外で過ごされて、で、はい、帰ってきて、でその後はどんな展開になっていくわけですか。
その後は19で、はい、まあ、あれですね、企業のお手伝い、企業起こす企業、
あ、もうコンサルタントみたいな、
違う、 そこまでじゃないんですよ、19なんで、うんうんうん、で海外で見てきたものをその飲食店に伝えるようなお仕事を始めて、うん、まあ、それがヒットするんですけども、うん、
それ何ですか、一番最初の。
移動販売。
移動販売、
はい、
は
あの当時ね、98年かな、98年、うんうんうん、1998年あまり移動販売の車がなくて、
そうですね、
焼き芋とか、
はい、
焼き鳥屋さんぐらいですかね。
うん、うん、これの移動販売の何ですか、このものは。
クレープ。
ああ、うん、そうなんですね。
でこれなんでクレープがいいのかななんていうのはまず置いといて、中身じゃなくて側、うん、そのなんで移動販売がいいのかと言いますと、これもやっぱりサンパウロで見たホットドッグ屋さんが移動販売形式で売れるところに移動できるんですよね。
うん、
売れなかったら。
そっかそっか。ね、そう、普通はそこどこの店に出すかっていうところがね、うん、非常にこだやましいところだけど、そっか。
それを17ぐらいの時にパッと思ったんですよ。うん、ああ、なんて優れてるビジネスなんだ。
うん、
なるほどね、あれだったら売れなくても人のいるところに行けばいいんだもんなっ って見てるとそうなんですよ。こう次から次へと移動して販売していくから、これ店舗構えちゃうとやばいよねって、売れなくなったらこれ受け身になっちゃうから。
そうですね。
まあそこからあの21で企業会社を作るんですが、これはやっぱりブラジル南米にいたんで、で僕はカフェインがちょっと苦手なんですが、カフェインの入ってないお茶マテ茶を主に南米では飲むんですね、で飲むサラダって言われてるんですけど、あの肉食なんですよ、で暑いんで南米、野菜が育たない、その野菜の代わりにお茶を飲むとマテ茶を飲むっていう習慣があって、でそれにはカフェインが入ってない、で僕も飲んでいて、あこれ日本に持ってったらいいよねって、でアルゼンチンから持ってきた、
持ってきた、
でそれを販売する貿易会社を21で作って、そっから15年目ですよ僕。
そっか、そういうことですね。
そうなんですよ。とね、このマテ茶なんですが、実はうまくいってなかったんですね。でここが結構僕にとってのターニングポイントで、かっこいいんですよパッケージも、やたら、でなんかすごくおしゃれな入れ物に入ってて、これ間違いなくこれは絶対に日本で売れると確信して持ってきてるわけ僕は、デザインも完璧だし味も完璧だし、
これはもうブラジルのもう会社が作ってる、
うちが独占販売権結んでね、
はい、
コカ・コーラよりも先にやったんですよ、ただ受け入れられなかった。ここがね本当に僕のビジネスをやるにあたってのポイントで、僕がいいって思ってるものが果たしてみんないいと思ってんのって話なんですよ。もしかして僕が自分勝手なビジネスをやってんじゃないのか、
なるほど、
人が求めてるものは一体何なのかってここで気づくんですよ。独りよがりなんじゃないのかと思って、なのでそこからね思考法をちょっと真逆にして、僕がいいってものを人にアピールするんじゃなくて、人が求めてるものを探していこうと、で人が嬉しい人が喜ぶものって何なのか、それもある限定された年齢層じゃなくて幅広いね、
幅広く
子供からお年寄りまで、家のない人からお金持ちまで、そこで生まれたのが紛れもなくこの200円カレー、まあこういったビジネスモデルはね、僕は結構簡単にできるんですよ、モデルを考えることは、なのでそこの部分での苦労っていうのはなかったんですが、その維持すること、200円カレーを維持して販売していくことの部分では相当な苦労はありますね、未だにありますし、当然消費税も上がってきたり小麦が上がってすると、
そうですよね、
あと鳥の部分でもね、鳥インフルエンザなんて起きちゃうと、うちとしてもじゃあどうしていくのみたいな、いい鳥を使わないといけないんだけど、そうなると価格が上がっていくわけだし、
そうですね、
そこをどう調整していくのかって、そういった部分では相当悩んでますよね今ね。ただその悩みっていうのが楽しいですよね。
それを楽しいとこう思えるね、ところが、
ゲーム、いやこんなこと言っちゃうとねまた誤解されちゃうんだな僕もな、でも本当にそういう感覚でやってる僕
は、楽しい、
あんまり思い詰めないで、
当
然腹くくるところはくくってるし、なんかあったら責任取るつもりもあるし、ただやっぱりその楽しいっていう部分でやっていかないと、これ本当持たないからね、これ今後なんていうのかな、新潟って企業率が日本で一番低いと若者の、だそういった部分もあるんじゃないのかなみたいな、
なるほどね、そう思い詰めがちなんです。はい、それ分かります、私新潟県民なんで、
なんか辛いのかな、なんかそういうのがあって、
なるほどね、
実際は全然違くてね楽しくて、だって自分の思ったことができるわけだから、明日にもでも、そんなことないからね普通、なので起業した方がいいですよ新潟、こんなにいい土地柄だしいい人材がたくさんいて、支援してくれる 大きな方もね、新潟にはたくさんいるから、
ね、そうですよね、うん、
そう、
はい。
FM Kent 76.5。
伊藤さと子と新潟の経営者、今週は先週に引き続き株式会社原価率研究所代表取締役社長菅野祐樹さんを迎えしてお送りしています。さて、まあ、そんな風にして震災から5年目で、はい、立ち上げたというね、本当にまあ新潟への恩返しということがまあメインなんだなっていうのは今お話を伺って、はいはいはい、すごくまあ感激したところでもあるんですけれども、はい、ただね、本当にまあいろんな方がやっぱり、うん、菅野さんのビジネスをこう応援しようとしてくれていると、うん、はいはい、で例えば今もすごい大手のね、あの食品メーカーさんがそのルーの部分を、まあ、一手にこう作ってくださっているという、はい、でそういうことってこれ何年か関係をね構築した会社でようやくできるかなっていうことだと思うんですよ、
う
ん、
そう思いますよ、はい、うん、通常そうですね、
ですよね、はい、これ何が秘密か、どうしてそういうことになったんですか。
これは結構お笑いなんですけど、はい、まず1店舗目で爆発的に売れたと。なぜ売れたのか、200円だから、うん、これシンプルですよね、うん、ね、で僕らはその当時その大手食品メーカーの、カレールルーを、うん、その辺で買ってきて、うんうんうんうん、独自で調合してブレンドカレーを作って販売したわけ、
うん、
それが200円がゆえに爆発的に売れたと、
はい、
で非常に新潟でね、うん、カレーのルーの伸び率が半端じゃねえぞって噂になったらしいですよ。
なるほど、これ誰が買ってんだと、
誰が買ってんだって、うん、そう、こんな異常だぞって、
うんうんうんうん、
で調査が入って、こういう 黒服のねスーツを着た
はいはい、はい、
なんか変な怖い人たちがゾロゾロ来て、うん、こういつも見てくわけですね、
うんうんうんうん、
調査してでほどなくして、
はい、
数ヶ月後、
はいはいはいはい、
社長に会いたいって名刺持ってきたのがその食品メーカーの偉い人で、
は
い、君らちょっと見てたけどダメだよって、
ダメだよって、
その作り方はって、はあ、もし作っていく工程で何か異物でも混入したらやばいじゃんって、うん、君らは君らの思ってるよりもう売りまくってると、もういろんな人にこう影響力があると、
うんうんうん、
それは自覚してるのかいみたいな話ですよ。
うんうんうんうん、
してないけどみたいな。うん、えー、みたいな、
うん。
ちょっと待って。君らのためにこれこの A と B とこの C の、うん、を全部ブレンドしたルーをうちで作るからそれでやりなさいって。そういうオファーの仕方。
ああ、そうなんですか。
う
ん、
そうそう、
なるほど。
そう。みたいな。なのでまずそこでブレンドカレー A が出来上がったわけ。
なるほどね。 そっか。でもやっぱりその大手食品メーカーもなかなかですね、やっぱ一流ですね。そうそうそう、
一流でしょ。
一流だな、うん、それは。うん、すごいですね。
でうちと独占、うん、うちと契約しなさいって契約書まで僕が交わして、
はい、
うん、でどのぐらい下ろせるのみたいな、でノルマを課せられて、
はあ、
ね、もう何トン取れんのお前らみたいなこと言われるわけですよ、
うんうん、
いや取れるよみたいな、やってやろうじゃないかみたいな。でそのノルマもねポーンとクリアしちゃって、
はいはいはい、
そしたら今度ブレンドカレー B ですよ。もっと安くて、うん、もっとなんかすごいカレー、ブレンドカレー B を作ってきて、うん、ね、またさらに新しい契約になって、
うん、もっと安くて、
原価率研究所の GK カレーフレークっていう独自の名前までできちゃって、
GK カレーフレークって言うんですか。
そうそうそうそう、
あれそのルーは、
う
ん、
そう、
すごいですね。
でまたノルマが来て、
うん、
それもポーンとクリアして、
は
あ、さらに今使ってんのはブレンドカレー
C だったら。そうそうそう、また安いんですか、もっと安いんですか。
そうやってどんどん上っていったって、コツコツねやっていった感じですかね。
あ、そっかそっか。
でもこれ面白いですよね、
うんうんうんうん、
でこれがビジネスですから、
うんうんうん
うん、そう、何があるか分かんなくて、若者も本当に自信持ってね、人のためになるようなことをまず考えて起業してみると、はい、思わぬことがこういう急展開で、
そうですね、
大事になる可能性もある。
やっぱ見てるところは見てるんですよね、
う
ん、
いや見てるところは見てるっていう考えよりかは見てるんです、うん、
見てるんですね、
確実に
確実に見てるんですね、
そう誰かは見てるから、はいはいはい、見てないってことはないから、うん、何か起こせば誰か見てるからね、うん、でそこからつながっていくから、うんうん、
そう、そうですか、
とにかく何かやんないと始まらないから、うん、そうよく夢を語る人がいるけども、はい、じゃあ君はその夢に向かって何をしてるのって、いやこれから頑張りますって言ってる人間はほぼほぼ夢は叶えませんよね、
うん、言ってるだけじゃね、そう
だからミュージシャンになりたいんだって、じゃあ今何やってんの、路上でギター弾いてますよ毎日って、うん、そういうやつは、うん、多分成功する、うん、だって一歩踏み出してるから、
ね、踏み出してるからね、
そう大事、みんなに聞かせてるわけですから、ね、うん、その差ってさ相当ですから ね、
なるほどね、
なので何かをやること、これは僕が今日すごく言いたいことですよね、
うんうんうん、ね、まず一歩踏み出してみようよと、はい、うん、
これは難しいことではなくて、うん、すぐできることですし、うん、10年後20年後の自分のことを想像してあの時やっとけばよかったなって確実に言うわけだから、
はいはいはい、
30年から今タイムスリップさせればいいわけでしょ、うんうんうん、自分を、うんうん、ね、お前今やんなきゃ後悔するから今やれよと、うんうんうん、したら嫌わなくやるわけだからね、
確かにね、
そういうこと、
うん、そっかそっか、そうそうそう、これでもね、うん、まあ、どんどんどんどん今店舗すごい増えてるじゃないですか、
はい、
この先200円カレーはどんな展開を描いてるんですか、
う
ん、
まあ、短期長期中期も、ほらまた変なこと言ってる、うん、短期中期長期だね、うん、の目標があって、
はい、
その短期目標、短期目標は、まあ、クリアできてますね、うんうんうんうん、今そのカレールーをまず作る、
はい、作ってね、もう安い値段でとりあえず、まあ、あの利益は増えてるわけですよね、はい、
で中期目標が50店舗
を目指す、
50店舗、
まあ、すぐ行くんじゃないですか、で
も、はい、これはもう行きますね、
行きますね、はいはい、
でこれを境に上場してですね、
上場して
スムーズな資金調達をし、うん、1000店舗を目指していくっていう長期目標につながっていきます。やはり僕一人ではなかなか難しいですから、はい、1000店舗っていうのは、はい、で自分のそのキャパシティも理解しているつもりだから50店舗までが僕の役目だと思ってまして、うんうん、50店舗目から1000店舗目はきちっとした経営者の方にバトンタッチしてですね、
うん、いいんですかそれで、
あもちろんだって会社っていうのは僕のものではないですからね、
うん
うん、そうだからみんなでこう大きくしていくものだし、うん、何よりこのお客さんがあって、はい、そのお客さんが共にね成長させるっていうのが企業だと僕は思ってますから、
うん、うん、そうなんですか、
そう僕はその目標に向かってただただ頑張るだけなんで、
うん、
まずは50店舗、僕の役目っていうのは50店舗ですよね、
はいはいはい、うん、で今また新しいこの餃子もやってるんですか、
はい、餃子システムズ、
餃子システムズ、
はい、
これ変わったのがでしょ、これどういうことですか、
はい、あのね、なんかみんなこう勘違いしてるんですけども、うん、僕らは200円カレーを売ってるわけではないですからね、そのビジネスモデルを考えてる企業だから、そこはちょっと勘違いしないで一つ、
うんうん、
思ってもらいたいところで、
はいはい、
そのビジネスモデル、いかにこのカレー簡略化されたカレールーを世に出すか、あわよくばこれを自衛隊なんかが使えばもっと早くなるわけだから、
そうですね、
そこまで考えてる会社だってことを、ね、はいはい、一つちょっとご理解いただいて、はい、この餃子システムも、うんうん、その餃子を売る会社ではなくて、うん、餃子を売るお店ではなくて、うん、その我々が今やってるのはその餃子焼き機という、円盤餃子焼き機という、うん、自動でね餃子を焼く機械を開発してるんですよ、
はあ、
はい、でそれを売っていきたいと、
なるほど、
はい、
じゃあその発想としては200円カレーと同じような感じで餃子も簡単に早く、うん、そしてまあ安く、みんなが食べられる美味しいものを、
技術ですよね、技術っていうのにも人件費ってかかって、人件費も原価率ですからね、
うん、
はい、だから技術があるとその まあスタッフを成長させるまでの給料っていうのも発生しますからね。でも機械でやるとほら技術がいらないの で、
そうです、ね、
誰でも明日には餃子を焼けると、うんうん、で餃子屋さんもすぐにオープンできるみたいな。
なるほどね、はい、ではですねもうお時間が来てしまったのですが、はい、最後にあの最終的に どんなことして、まあ、先ほどからもちょっと、ね、うん、お話かかってましたけどどんな会社にしていきたいのか、まあ、これからどんなことやりたいのか、そして、まあ、最後に皆さんにメッセージということで一言伺いたいと思います。はい、
とにかく僕があの僕たちですねが一番重要に置いているのが人のためにですから、うん、で自分勝手なことはせず人のためになるようなことを一つでも多く残していきたい、うんうん、でいろんな、ね、あの若者の企業の支援だったりアドバイスだったりね、あと語れることはどんどんどんどん語っていって、うん、その若者の企業率を上げていきたい、うん、そういった意味でも、まあ、僕が楽しくね元気に、うん、頑張ってる姿をね、うん、見せることが一番だと思うから、
そうですね、
はい、精一杯で笑顔でやっていきたいと思っております。
はい、はいはい、もうぜひぜひこれからも頑張って楽しみにしていたいと思います。
はい、ありがとうございます。2
週にわたって本当に素晴らしいお話をありがとうございました。
ありがとうございます、はい、
この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りしました。
港を踊って
76.5.